はい、議長。
はい、マイクお願いします。理事長も、残り理事長も目が覚めたみたいなんでね、ちょっと質疑をさせていただきます。最初に言われたのコールセンターですけども、6時から9時に受付が3名、事故の受付だったらこれだけいらないんですけども、池上さんに確認すると日掛けの分ですね、日掛けの分をその時間に受けると、だったら夕方の5時までに受ければいいわけで、それでこの変更は一切認めなかったらそれで済むはずなんです。それにこれだけのお金を使う必要はないです。あとこれは私からの質疑応答ですけども、答えを言ってほしいんです。1番目、自動車受託共済事業受託支払い件数3811件、取り下げもあるとは思いますけども、受付件数本当に何件なんですか。それから事故防止啓発か、活動をされているようですけれども、全く機能してないんじゃないんですか。次、今の件に関して事故防止啓発事業ですね、各地の事業防止講習会、具体的にいつどこで何をやったのか、いくらのお金を使ったのか、それから議案書記載表現は昨年と全く同じ。じゃあ変化は一切ないわけで、ないんだったらお金はいらない。それに関わる経費の明細どうなっているのかも出てこない。次3番目、直前3事業年度の財産損益状況ですけども、契約が増えてる増えてるっていう割にはですね、事業収益純利益が減ってるわけです。事故多発による損害率の変、悪化と言いますけどもね、 JD 共済なんかに比べて相当高い保険料1000円ですかね、 15% あたり高いわけで、契約が増えてるんだったら収支も良くなるはずなんです。で、JD 共済の決算どうなってるんですかね、それも教えていただきたい。あと4番目、組織運営の状況に関する事項、総代会出席者に比べて責任委任、委任が多すぎると思うんです。今後このようなことがないように、できるだけ本人出席をいただくようにはできないのかと、ということですね。あと、退席者委任内容記載並びに委任状注目の中で掲示をしていただくということをお願いしたいんです。ちょっと長いんでごめんなさいね。第5、68回理事会1号議案で職務執行停止仮処分、誰ですかね。6番目、69回理事会、仮処分裁判の内容と経過の説明が全くない。7番目、71回理事会弁明通知書回答ほか、裁判の経過はこれも報告がないんですね。8番目、73回理事会、5号議案、契約問題とは何なの、具体的にどのぐらいあるのか、どういう問題があるのか教えていただきたい。9番目、74回理事会、3号議案、所要措置とは不正契約があったからかどうかっていうことを教えていただきたい。9号議案は代理店、代理店の交通事故共済の手数料アップという問題がありますけれども、決算書では共済掛け金と再保険料が同額になっているということはどういう意味か教えてください。回収金について、これが重要ですね。回収金について、各保険会社の回収金について今まで表記がなかったのに、今期からどうしてその表記するようになったのかっていう意味がわからないんです。で、その透明性を見せるために書いたんであれば、もう少し詳しく書いてほしいということです。11番目、利益計算書、損益計算書ですね。事業収益の事業委託手数料とは何か。要は丸投げした、交通事故障害ですか。あれに対するキックバックだとは思うんですけどもね、ちゃんと書いていただきたい。 それから事業施設の、事業支出の事務手数料6300万いくらか、これは代理店手数料だと思うんですけどもね、都道府県別どの代理店にどれだけ支払われたのか、その代理店がどれだけの契約数を握ってるのかっていうことを明記していただきたいんです。あと12番目、一般管理費、時代家賃360万ほど増えています。じゃあこれは何を借りたんだと、どこに何を借りたのかっていうことを教えていただきたい。それから事務委託費3200万、これの委託ですね、どこの業者に委託してどういったことをしていただいているか、これ全く数字しか見えてこないですね。これも明らかにしていただきたい。それから13番目、監査報告書、幹事、まあこれは昨日谷口さんにお答えいただいてるんでね、もう結構です。14番目、予算書、予算書なんですけどもね、これは後でもう一遍確認取りますんで、その時によろしくお願いします。